항상 언더를 쓰따라따라 헤이!
야바달레이시노 양그 썬데이 오프닝전에 가와르 또는 흥미기간에 냄새는 거짓말
못됐다 쌍교금회장. 난 또 방금 내가 막았는데.
마지막에 기분이 違いますね.
고래니 아니메가 作っているん ですからね. 엄청 楽しみですね.
다 비비터모, 엔스카모, 미용시다트 그랜드. 가치가 뭐, 야바스기.
엄청 쓰게, 와가마다.
프렌즈 ついに シーズン 7まで来ました。
俺はシーズン4なんだけど。4か。 追いかける背中が早すぎて 全然追いつけないわ。
いや、俺も立ったのよ。 3日。
フレンズ立ち? 中毒症状出てきた?
だいぶね、しんどかったね、やっぱり。
見ないことによって。何でもないジョークがね、やっぱり
いつもあると、本当に心が軽くなる。そんな。
そうね。そんな番組になりたいですね、我々もね。そうね。一応紹介しないと。君のほら、昔からのフレンズ来てんじゃん、今日。いや、そうなんですよ。今日は、ゲームの話と、ビートルズの話、そして、細野晴臣さん。ペルソナ5から始まって、で、なぜかビートルズを、のビーロードに話になって、そこからサブカルルーム挟んでの、なんでサブカルはハッピーエンドって言いたがるのかって話。
そうなんですか。もうね、いや、ゲン星野源がね、最近ちょっとね、あいつがね、なんかね、何かっちゃ、細野さんとね、俺のものだ、みたいな感じになって、なんか俺の、背後にはね、俺のペルソナが細野だ、みたいな感じになってるわけじゃないですか。ゲン星野が。で、一緒に番組とかやって、なんか昔から、もう俺マリンバとかやっちゃってます、みたいな感じで、ちょっとなんか、それでちょっとね、いけてる系みたいな醸し出してるから、
ちょっと一発からすっとこうかな。何回かやってる。燃えてますね。ゲン的なんですか。ゲン大好き。嫌いな人なんていませんね。だってゲン星野が好きな。じゃあ、細野さんの好きなわけじゃん。それはフレンズじゃん。やっぱり。そう。そんな話で、ちょっとまあ、いわゆるざっくりサブカル、サブカルって言うけどさ、みたいな話で。実はこの、
ペルソナ。ちょ、待って、紹介してないんですか?あ、そう。もう、紹介しなきゃいけないって言うたのにね。あ、危ない危ない。あれですよ。黙って。この前の前の2回目の主題歌の時に、ゲストで来ていただいた、会員限定の方ではもうおなじみの、
そうそう。
森くんです。
職業サウンドエンジニアでね、もうプロの方なんで。そう。もういろんな、テレビ番組の音声とか。そうそうそう。まあCMとか。そう。まあ、川崎のスタローンとも。川崎のスタローンっていうのね、分かんなかった。そうそう。一番有名な番組って、やっぱりマツコ有吉。
まあそうですよ。最近番組やってないんで。
うん。まあ、あの辺ね。
あったりとか。終わっちゃいましたしね。
なんと地球防衛軍もやったと。
ああ、やりな、やりました。
地球防衛軍の何 CM をやったの?
ああ、 なんか YouTube にある、うん、あれなんか、うん、EDF 入隊みたいな
マジで
のプロモーション
やばいね。俺地球防衛軍黙ってらんない体質だ
体質なんだ
体質なんだ
もうそれしょうがない体質だったらしょうがない
やべいやそっかそうなんだその森くんにちょっとあの細野解説
そうなんですよ我々だと、うん、やっぱりちょっと
お前全然細野入ってないからな
全然通ってないですもん
細野ハウス入れてもらえてない
入れてもらえなかったらしい、う
ん、だから細野ハウスって何
なんだ
細野さんの家だよお前
だからそれ知ってるけどお前ら入ったの
入ってるよ
1回は入るんだよみんな
入るんだよ
そうな
のめっちゃ両辺とかめっちゃ入ってるあいつ何日も泊まってるから
入り浸りしてます
よそんな仲いいんだって呼んでよ細野さんとまあわけのわからないと思っております
そう なんかね今ねサブもうずいぶん経つじゃんサブカルって言ってさサブカルって言わなかったらおしゃれじゃないですよみたいな空気長いじゃない
ああいうおしゃれじゃないみたいな
ああいうおしゃれじゃない
サブカルじゃないとおしゃれじゃないでもサブカルってビレッジヴァンガード行ったら売ってるもんじゃないかんね
え
サブカルは細野ハウスで売ってるから
そうです
よ全然分かってないからそれで俺は今回考えました奥野さん、
はい、
この大人気ゲーム、
はい
ペルソナシリーズ、
はい
私の大好きなアトラスですけどあの俺メガテンコなんで外すわけにいかないんで
いやそうなんですよ、はい、俺ね前回に、うんまあ、あのちょっと俺が三国無双の話しちゃったがゆえにゲーム魂に火がついちゃ
って、
うん、俺だってゲーム語りたい
俺だってゲーム愛してるぞっていうものが
急遽
入ってそうちょっと言いたくなっちゃって
そ
うじゃあペルソナちょっと今ね、まあ、ボアルその事情でちょっとハマってるんですけど、うん、その話もちょっとしますけどこれがなぜかこうマビーロードにもサブカルにもつながってたんですよ
つながるわけないじゃないですか
ほらありがたいね
おいおいおい
わかりやすいない
いね
そうそうそうそうお前分かってる
の分かってないけどい言い方がもう未来にパス出してんなと思って、
ね、アトラスいいよねアトラスって誰か知ってるおくんアトラスってあのなんかゲームセンターにある写真一緒に撮れるマシンとか作ってるの、
うん、はえプリクラってこと
そう
えあれアトラス
作ったのあれアトラスの社員の女の子が作ってるの、うん、
へマジ
そうだからねジャックフロスト出てくるんだね、
うん、そう
っ
すね
あ出てきてたな
そうっすね
ジャックフロスト でジャックフロストブフブフブフマハブフ
いるねそのスライムみたいなもんやな
雪だるまみたいな
雪だる
まあお前全然メガテンじゃない
あれ
そんでさ俺なこの番組な前回な、うん、94年の海外ドラマフレンズでお詐欺して、うん、そんで気が付いたら今度ハッピーエンドじゃん、うん、74年ですからねあ 70年代冒頭って
そうですね
あの60年代の終わりぐらいの話で、
うん、遡りますね
遡るね
思い出おじさんじゃないですか
もうやべえなと思ったんだけどそしたらさ俺の心中察してかさあるメールが来てね、
はい、
18歳の男の子だからうん
はい、
ちゃんとついてってますっていうね心配しないでくださいって言われ て、ね、10代も大丈夫ですから心置きなく言ってくれというメールいただきまして
背中押されましたね
そう
一番近いところで聞いてるやつらがついて言ってないのに
そうなんだよそれさニコ生じゃんニコ生でそれでまあその主が嫌いな人たちじゃん基本的にさなんかそのうちでパソコンいじってる方が好きみたいな人じゃん、うんうん、じゃついついさそっち側にこう寄るじゃないそれにさ、うん、なんかそう運動とかスポーツとかやるやつはさ多分さ見てないんじゃないかななんて思ってついついこうそっち側に寄るわけよ、うん、その運動とか体育の授業とか嫌いだった人に向けて放送しがちなんだよ、うん、そしたら来ましたよ47歳の男性から、うん、メール来まして、はい、あのずっとラガーマンだったんだってでファミリー
すごいすごい
マジ
すごい
大丈夫です先生俺みたいなスポーツばっかりやってるやつも見てますっていうねこれまた心強いねメッセージが来てね
幅広い
でねそのねそのねアメフトの選手なんだけどね全盛期のねプレーをね送ってきまして動画で
マジ
でT さんって言うんだけどねT さんいいプレーしてためっちゃいいプレーしてそれであの
走る方ですか
え
走る方
いやいやガッとこうもう俺この先俺は行かせねえでバーみたいなイエーイみたいなちょっとアップになって解説が入って T さんなかなか素晴らしいプレーですね、はい送ってくれまして
そう、
だからいろんな人見ててくれんなと思ってあんまりだから気使わなくていいのかなっていうか あの面白かったらいいんだろうな
まあまあそれが一番ですよね。
そうでしょ、う
ん、レイさんの番組なんでね、レイさんが好きなこと語ってもらって
まあね
気持ちよくなって、
まあね、それあの人がちょっとあの人頭おかしいからしょうがないよねみたいな空気
作ってもうできてますから
あマジで作ろうと思ってたのに
そうもうできてる、そんなサングラスかけてる時点でね、やっぱり
ここ突っ込んでここ、これ完全に無視、あいい別にアップしなくていいよそういうのは全然気づかなくて
あの、ね、髪の毛で、ね、見えないんですよ
さらけでさら
けさらぎもコメントで半袖見たことないって。
ああそうね。マッチョなんでね。
お病気ですか。
うるせえ。
鍛えてね鍛えてね鍛えてね。そうなんですよ。いよいで、まあ、まずそのプレスから行くんですけど、
はい、
さっきちょっとそのお前の光栄愛をちょっとね振ったらね、うん、光栄が大好き。うん、
まあもうスレイブオブザ光栄ですからね僕はね。
どういうこと。
もう光栄のタイトル出たらもうとりあえずやるみたいな時期ありました。
光栄って言ったらもう全部やらない。
僕にも
みんなあるの。
僕にもありました。
他にはない。誰だよもう絶対来いよ
そうなんだ、はい、あだからなんかそのゲームって割とこの番組ってやってないんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、そうであのみんなの思い出のゲームとか聞く前にあ先に聞いてみっか。
何を
それぞれだってハマったゲームあるでしょ。
おお、
うんうん、俺メガテンつってるからさ。
やっぱメガテンですか、
うん、やっぱ新女神転生超えらんない、
うん、レイさんの年だとやっぱインベーダーゲームじゃない、
ね、うるせえよ
お前何笑ってんねん最悪か。
あれは糸井さんたちの世代糸井だから糸井さんとか三浦淳さんたちがキュンキュンキュンだよ。だから100円玉積んでキュンキュンやったのが、お俺たちの頃子供だからそういう財力ないし、
はい、
そのなんか遠いインベーダーだったよ、うん、
遠いインベーダー
だからそのたまにできるけどでも家庭にまだないしみたいな時代だし、
うん、じゃあ一番最初にやったの何なの。
ゲーム、
うん、
だからその家庭用ゲームだとこれいわゆる超初期のブロック靴下とかそういうやつ。
ああ
本当に最初のやつを知ってるんだよね。だけど大学半ばぐらいかな、あれファミリーコンピューター出て、うん、マリオとか出るっていう、うん、でみんなが家から出てこなくなるっていう、うん、
急に
大学生みんな家から出てこなくなるっていう、
うん、
そうそうそう、うん、それでなんか財力に物を言わせてディスクシステムとか、
うん、ああ
、そうそう、でちょっと下の
ファミコンのさ下にさ、
そう
ディスクでやるの、
そうそうそう、
フロッピーゴムがすぐ弱くなっちゃう、
それでなんかもうちょっと行った下のちょい下の世代がメガドラに行くんだよ。だからスチャダラ、スチャダラの世代が、だからセガ派と分かれて、なんかソニー派っていうか、だからベータ買ったやつってベータマックス買うやつってメガドラ買うんだよ。それで小泉今日も好きよ。だからそういうラインがあったんです。そう あったよね。
ゲームボーイじゃなくてゲームギア買う。
そうそう。でそいつらやっぱセガサターンに行くわけよ。
そう
です
ね。
それでドリキャスまで行くんだよ。そうそう。っていう流れがあって。
PC エンジンは？
PC エンジンはでもちょっと子供っぽいゲームが多かったんだよね。だから割と俺の世代というよりはもっと下の世代だったかな。
セガはサブカルだった
よ。そう、セガは本当にサブカルだったね。でその後バーチャーが来るでしょ。
バーチャーファイター
。そうそうそう。でソニックってやっぱりどっかサブじゃん雰囲気が。
そう
だからその、ま、マリオ対ソニックで行くんだけど、ソニックはどうしてもそのなんかちょっと通好みな感じだったよね。
それ面白かったけどな、あの疾走感たまらなかったですね。
F1 のデザインになったの知ってる？
え、全然知らない。
94、5年アラン・プロストがウィリアムズに乗ってる時にセガがスポンサーだったんだよね。
へえ。
そうだからその
ソニックが、
うん、だマシンの横に穴が開いてるデザインで、
うんうん、
で足が見えてるっていう。
おおしゃれ。
足がソニックの足だっていう。でも乗ってるのはアラン・プロストって。そう、複雑な、またこれマニアックな話。やばい。
来たし、多いな。
多いよ、本当ね。
クズさん、何にハマったんですか？
僕がハマったのはですね、一番ハマったのは、うん、しょうもない話なんですけど、音切り草とか。うん、
チュン、
そういうのあった
じゃないですか。チュン
そういった時代に出た、うん、怖い話好きだったんで、学校の怖い話っていうソフトがあって、それをみんなでプレイしてたんです。ただ読むだけのゲームなんですよ。選択肢を変えてって、でむちゃくちゃ怖いからみんなで、
かまいたちです、
ね、そうかまいたちとかあった時に学校の怖い話ハマってて、
はいはい、
で選択肢選んだ途端に怖い顔とかが出てくるからみんなで「ハッ！」とかって言って楽しんで、
本気で楽し
む。ホ本当にめっちゃ怖いんだって。その後ネットで調べたら、大人になってから呪われたゲームだあれはって言われてて、確かに俺 もあの記憶があって、そのカセットを友達の家に持って行ってやろうって話になった時に、うん、自転車の中にその学校の怖い話のを入れてたんですよ、うん、で漕いで行ったら、うん、なんか分かんないけど俺その時自転車タオルで気絶して、うん、で大丈夫僕大丈夫僕、うん、っつって、怖い話やらなあかんって言って、うん、あの救急車で運ばれたんです。これ本当に
すごい嫌だったんだ。じゃ
いや違う、分からへんけど、その呪いやと思ってるんですよ。それを外に持ってった呪いやと思ってます。
なんて顔してんの。
めっちゃ怖かったって。
なんて顔
言ってんのか全然
分かんない。何を言ってん
の。え、森くん何余った。
僕はケルナグールなんですよ、ね、
ちょっと待ってちょっと待って、本格的なの来たんだけど、はい、
ナムコナムコット時代から、
はい、ケルナグール、
ケルナグールめちゃめちゃ面白くて、
何
カンフーのゲーム、まあ、ER カンフーみたいな感じだけど、うんうん、それのロープレ、ロールプレイングアクション。
さすがみんなついてくんね。
いや、タコの実とか食べるとね、
うん、タコの実なん
か早くなると。最終的にキントーム乗って神様と戦って勝つと、一応ゲー全クリなんだけど、神様にはいくらマックスパンにしても勝てなくて、でその前にパスワードが大体なくなっちゃうっていうね、よくある。1文字間違うとか何回。
あ、その時代 ね、
あったな。
その時代ね、
長い
復活の呪文ね、
30文字くらいあるんで、自分の字汚くて読めないっつって自分を殴りまくるって
。あの時の俺
やったのにっつって、
あの時の俺
っていうぐらい。でもそれでもまたやるぐらいね、
そんなに好きだった。そんな好きだった。ねえ、しみちゃんにも聞こえるな。しみちゃんがさっきさ、絶対かぶんないって
言
ったからね。
そう、うん、放送でしか言いませんって言って
ました。放送でしか言わないやつ。
打ち合わせちょっとこの話になったんだけど、しみちゃんだけで何にも言わなくて。
そうそうそう、いや、これがですね、まさかのちょっとかぶってしまって
絶対かぶんないって言ってたじゃん。
絶対自信あったんですけど、いや、うん、この人トロネコって言ってたじゃないですか、それが、
うんうんうん、
僕まさかのかまいたちの夜なんですよ、
う
ん、
一番やっチュンチュン。
文字嫌いだったんですけど、うん、あれだけは唯一できた、
う
ん、
結構王道、
かまいたち可能性
かまいたちだと
めちゃくちゃ怖かったんですよ、あれやりながら。影でね、影で、
まあ、アホやな。
帰んなよ、打ち合わせと。
まあ、確かに。
すいません、
超王道。
あと大航海時代とかハマってましたよ。
あ、
知ってます、
シミュレーションゲーム。
シミュレーションゲーム
光栄
やってた。あれ光栄。あ、俺も
スレーボーザー。あれ
光栄。あれって何、大航海していくと世界は俺のものになっていくみたいな感じなの。
いや、まあ、世界
はスペイン、スペイン軍なのあれって。
いや、
違う
もうシミュレーションゲームで攻撃とかしまくって。でも俺一番最初のとかやったことないんですよ、
うん、
あのプレステぐらいから。
そうな
の。ファミコンのはないんだ、
う
ん、
俺スーファミのしかやったことない。とにかく
南米制覇した、
南米制覇しなくて面白かったのが、うん、その胡椒を買って違う国に持っていくと、
うんうん、そう、むちゃくちゃ高く売れるんですよ。
そういうトレーディングを学べたり。
そうそうそう、うん、十字軍ってそれだもんな。
そう、で、そこにいる気がするからすごい楽しかった、うん、俺大公開してんだ、
ね、ああ大公開したね。
で、夜にしか開いてない店とかあるんですよ。夜に行ったら昼売ってないものが売ってて、
うん、
見つけたーっていう風にめっちゃツバ飛んだ。
いや、いいですよ、大公開なんでね。
本当に楽しかったですね。
徹夜とかしてやったみたいな。
やりましたね。セーブデータ消えた時のショックったらなかったな。
みんなその話じゃない。
すごいな。コメントがもうすごい、うん、
やっぱりね、うん、
ゲーム
熱いよね、ゲーム。
神話性。
そんなわけでして、我々、俺と奥君が、あなたもね、
はい、
ゲーム実況をやろうかなってふざけたことを言い始めまして
言い始めまし
た、ね、始めまして。
急に、
ね、でも、まあ、そんなそのゲームとか下手なやつがするゲーム実況なんか見たくねえよと。これスピンオフでやりますからね、
はい、
あの本放送はちゃんとやりますから。スピンオフで無料でふざけるだけ
ちゃんとやりますから。
ちゃんとな、お前らがふざけてるとこなんか見たくねえよっていう人っているだろ
う
かって
。もう十分ふざけてるんですよ、ね、
でも同じふざけるんだったら、うん、どのゲームだったら、うん、あのでき下手なやつでもね、うん、見たいかっていうのはやっぱりちょっと興味あるんですよ。
確かに
ね、うん、でさっきいいですか、めっちゃ見たいって言ってるのマジで、うん、本当にいいの、ゲーム実況してもいいの。
あ、
そうなの。
ギャルゲー的なのか。
ギャルゲー入れてないね。とりあえずさっき俺と奥君で話して、うん、このゲームが実況してんだよっていうバトル したんですよ。で一応アンケート取らせてもらっていいですか。でそのアンケート次第ではちょっとやってもやってみようかなみたいな。いいですか、ちょっとじゃあ出してもらっていいですか。はい、こんな感じで俺はね地球防衛軍でね虫を倒したいんだよ、奥君と。
一緒に。
いや俺やったことないもん
だから、お前と一緒になんか誘導爆撃とかしたいんだよ。
お前告白されてるぞ。
え、
告白されてるぞ。
そう、俺が地上にいるからお前空から援護してくれよ。
そういうゲームなの。
そうそう、それであの地球を守ろうよ2人。
俺やっぱりね、うん、ファイナルファイト、まあ、無双はちょっともう力量に差がありすぎるんで。俺とレイさ
んお前調子なんだよ。
ファイナルファイト2人でさ、ドゥヨッドゥヨッドゥヨッって言いたいっていうだけ。言えます、ドゥヨッって
意味が分かんねえ。
意味分かんねえ。
意味が分かんねえ。
ドゥヨッの部屋
部屋
ですよ。
だって今の時代にクリオくんか、
え、クリオくんやった
の。クリオくんやりてえ。
クリオくんやりてえ。クリオくんやりてえな。
一緒に運動会やりませんか。
もう40代しか聞いてねえぞ。
どっちボールでもいい、
どっちボールでもいい。
クリオくんのどっちボール見て楽しんか。意味が分かんねえ。ごめんねみんな、ちょっとだけ。ちょっと
桃鉄はね言ってたんだけどね、レイさんがやりたくないっていうか。
桃鉄だって、あーちょっとな、桃鉄だったら俺あれだもん、いただきストリートの方がいいな。
いたす
ね。ああ、まあ、
俺堀井さんにありがとうっつったもん俺。堀井裕二さんに、
ね、そうですか、
会った時にドラクエの話しに行ったのに、ドラクエ9の話しに行ったのに、俺はその話をしないで、あのイタストを作ってくれてありがとう
って。そっちの
方が喜ぶ。すごい楽しい時間を過ごせましたって言って。
ということで結果発表どうぞ
お願いします。アンケートドン。スプラトゥーンはね、俺たち両方やってないんでね、
それまた面白い。
ほら、おお、
勝った、
レイさん。マジかよ、地球防衛軍なの？
やった、ドラ、ドラ、来いよ。ダロメの先生、あのヘルメットかぶってお前来いよな。地球防衛軍のヘルメットかぶって。あの来てほしい。 あいつ助走得意だから、お前さ、あのエアダイバーでもいいから。
むちゃくちゃ。
その格好で。
地球防衛軍、
防衛軍いきます。
やった、
そうなんだ、
やった。空気を読めるフレンズなんだね。
え、本当分かった。そうそう、ほら EDF、
EDF 全然分からない。
EDF、 いや、お前始めたら、番組始まったら EDF、うん、EDF って言い始める。
いや、もうドローしか言わない。
ドローって糸に巻かれて死ぬんだわって言うよ、きっと。
EDF って何の略ですか。
あ、アースディフェンスなんだっけ、なんとか。そうそうそう、そう、 そうです。あ、アースディフェンスフォースです。
エロ、そういうことね。
エロディフェンスじゃないんです
か、ね。そうそうそう。すげえな、このゲームの話してる時のこの一体感。それだんだんこれハッピーエンドになるに従って離れていくんだろうな。まあいいや。
まあいいんかーい。
それでこれちょっとこれだけ言わせてほしいんだけど。
はい、全部言ってくださいよ。
ちょっとプレステじゃあ、早くペルソナやれって言われるかもしれませんが、はい、絶賛発売中の、ユーマの水族館なんですが。
おっそ
う。大阪に行った時に、いやもうこれさ PV とか欲しいよねって、はい、ゴルパン の女の子と喋ってた。その人はずっと映像を勉強してた人、舞、うん、ちゃんって言うんだけど、うん、でそのずっと映像の勉強してたけど今それ作ってないっていう、うん、で時間もあるって言うから、うん、じゃあちょっと俺コンテ書くから、うん、映像作ってくんないっつって、おでそのユーマ水族館の CM を勝手に作っちゃう。
素晴らしいな。
でこれ出版社とかそういうのやってくんないから、よし俺たちで作っちゃおうかっつって。そしたらほら俺たちにほらオズの魔法使いがいるじゃん、
はいはい、
過去オズワルドってまた魔法使いあいつがアニメ作るからさ、おそれでさ、でも音楽欲しいよなって言ってた。そしたらさ、ちょうどいいことにさ、ギャラクシーデッドってやつがいるんだよ。
うわ、すごい。
あいつがさ、俺押してたのにさ3曲に入んなかったわけ、うん、あの曲さこのまんま忘れるわけいかないじゃん。だって未確認生命系、あ、生命
体系女子、
系体系女子、うん、未確認生物系女子、うん、
生命体系女子、
毎回ぐちゃぐちゃ忘れる、うん、それね、いい曲だからちょっとこのままじゃなって思ってて、まあ
ね、惜しくもね、
よしこれ全部もうヤンさん 100% で PV 作っちゃおうぜって。実は僕水面下で動いてました。そんでまいちゃん頑張って、
もう量産箔みたいな、
量産箔。とりあえずだから
もういろんな人いるな、
本当にペルソナ5待ってる人には申し訳ないんですけど、ちょっとその模様をちょっと
今、
はい、お願いします。
もうちょっと、
僕は最低だ、女の子は最高だ、女の子は単純だ、女の子は複雑だ、話半分微笑むよ、納得せずにうなつくよ、友情の印からするトロフィー、みんなで運ぶふりをしているよ、楽しいな。
来ましたか。
来ましたね。
本当に。みんなありがとう。
感動しました。
ユーマコールありがとう。ユーマコールありがとう。いやー、すごくない？
いや、すごい。
すごいでしょ、うん、すごいでしょ。ヤンさんすごくね。
すごい。
かわいい。
かわいいでしょ。本当に。でそしてね、何度も見てるうちに、うん、やっぱり曲がいいななんて曲の印象に負けてる俺。でもね、本当によくできてね、ありがとうございます。これちょっとね、押していこうかなと思って、あちこちに。
おーおーおー、
この前が動画を拡散し、勝手に拡散していくっていう。
勝手に拡散していきましょう。
そうそうそう、ホームページに載せたり、うん、いろいろなこと。
また売れちゃうんじゃないですかこれ。
本当にもう、でもね、いろいろこれでね、報われる部分もあるわけじゃない。あの逆進も、
あ、はい、
これでね、うん、あるし、うん、オズの作ったアニメもっていうのがあって、うん、よかったなって。
いや、すごいわ、皆さん。
ありがとうございます。ありがとうございます。素
晴らしいっすよ。
はい、そう、あげましょう。本当にそうなんですよ。さて、ごめん、26分。
26分に謝ってどう
すんの。もう26分、
ごめん26分、
さよなら25分。
さて、ペルソナの話なんですが、
はい、
ざっくり、あなた全然アトラスっ子じゃないんで、まあ、俺アトラスといえば口説いて抱いてましたんで、格が アトラスジゴロだったんで。
どういうことですか。アトラスやってる人を口説いてたってこと。
いや、そうじゃなくて、アトラスのゲームといえばみたいな。もうメガトンで一発目持ってかれましたんで、童貞持ってかれましたんで、ゲーム童貞持ってかれましたんで、もう俺はもうアトラスだなみたいな。で、まあ、その金子さんみたいな時代があったわけですよ、はい。で、まあ、よく言ってる女神、新女神転生素晴らしいって話を散々言いまして、うん、断るごとに僕言ってますけども、うん、あれはやっぱり原作の思想性が大きい、
はい、
そしてそれがゲームバランスとしてもよく世界観としてね、圧倒的によくできてた、
う
ん。森君は外伝しかやってなかった。
そうそう、ゲームギア、
ゲームギア、なぜかゲームギアの外伝しかやってないけど、
教師
すごい珍しい。
外伝だったの、教師。
そうそうそうそう、
あれは外伝だった。
そう
やってたんだけどな。
で、まあ女神転生っていうのはだ、まあ、基本的にあの世界の終わりものなんだよ。だから、その崩壊していく世界の直前に物語が始まって、物語の中盤で世界が滅びていくっていう、うん、でそこで、まあ、その現実に、まあ、みんなが知っている神様や精霊や悪魔やみたいなもの、まあ、それからその妖怪みたいなものまで含めて、出てくると。でそれを仲間にして一緒に戦うという形のロールプレイングゲーム、すごくシンプルに、コンピューターがあって、でそこに悪魔が現れると、うん、悪魔とコンピューすると、あ、違う、交渉して、お前との仲間になっていいぜって言ったら、コンピューターの中に入るっていう、これポケモンスタイル、
はい、
っていうやつ でしかも、その悪魔を連れて邪教の館っていうところに行くと、うん、悪魔同士を合体させて、まあ、強い悪魔を作れると。でさらに強いやつだから、そうすると、まあ、イメージ的には、俺がいる、そして俺 その仲間たちの悪魔がいるって言って、世界そのものと対峙していくって話のシリーズが女神転生のシリーズで、これはこれで非常に素晴らしいんだけど、実はこれペルソナっていうのが途中からスピンオフ的な感じで出てくる別シリーズなの、ペルソナで。これ何がね、ちょっと最初ね、ペルソナとっつきにくかった。なぜかっていうとね、ちょっとね、分かりづらいんだよ。
分かりづらい。
であとね、もう一個あるのがね、いい、あのね、あのこの時期独特の ね、90年代の終わりぐらいに、同級生じゃないんだけど、あのなんだっけな、野島伸司脚本とかでさ、うん、いじめのある優等生の世界みたいなドラマが流行ったでしょ、
うんうんうん、
覚えてる、
野島伸司が流行ったの
は、そう
人間失格
とか、なんだっけ、
人間失格
とか、人間失格とか、そう、未成年とか、そう、ああいうシリーズあって、で大体私立の、そう、私立のすごいいいとこのお坊ちゃん、お嬢ちゃん、お坊ちゃんは、だから向こうのドラマでいうとゴシップガールだよね。そういうノリの、要するにね、いいとこの私立のお嬢ちゃん、お坊ちゃまが出てくるシリーズなんだよ。だから制服とかちゃんとしてんの。
ほう、
でそういうちゃんとした子供たちの中、これだからね、ポケモンに対するデジモンのラインなんだよね。だから庶民的ではなく、ちょっとハイソな連中、
はいはいはい、
でそこで起こる物語、そう、でそこで起こる物語だから、ちょっとね、俺抵抗があったんだよ。なぜならば気取ってる、
うん、
でメガテンが気取ってどうするんだと思ってた。 でもね、それがずっとスタイリッシュな方向にずっと行って、どんどん磨かれてって、5になるといよいよやばいことになってる、来たっていうのが、
いよいよやばい
ことになってる。でね、このきっかけなのがね、うん、ペルソナーシリーズ実は何回かやってるんだけど、
はい、
あ、先にね言うとね、あのそのメガテンとの違いの話をまずしなきゃいけないんだけど、
はいはいはい、
何が違うってあの、ねまあ、ペルソナシリーズ あごめんごめんあ、はい、ごめんねここで大丈夫これ大丈夫、はい、あの世界が、崩壊していくもしくは世の中が悪いでこの世界が生きづらいって時にどういう風にして社会を変えていくかっていう時の、うん、方法として実際に戦って変えていくっていうのがあのメガテンシリーズなの、はいはいはいはい、ペルソナシリーズは、ね、違ってて、ね、これとはっきりと、ね、もう 5になるとはっきりとしてるんだけど問題を起こしている大人の心の中に入って本人の心を変えてしまうっていう、
面白そう、
で主人公たちは普通の高校生活をしてるんだけど例えばその、もう困った大人がいるとなるとそいつを改心させるというバトルを始めるっていう、でなかなかこれが面白くってでこれは、中にね、3つのすごい部分があるって言ったんだけど、まあ、その1つは社会の変え方っていうことが、本当に建設的に考えると世の中を悪くしている大人の心の問題だと、
はいはいはい、
だから心を変えるっていう心でサイコダイバーっていう流れのこれ系譜なのでサイコダイバーっていう系譜は昔の小説からあるで SF 小説からあって、うん、で実は女神転生の新女神転生の中でも一回出てくる、うん、そのヒロインの心の中のダンジョン入ってくるっていう、うん、あれを広げたバージョン、
はいはいはいはい、
で後で分かんだよこのシリーズアトラスにいる一人のヤバい男のせいなんだよ
誰ですか
橋野ってやつだね
橋野
この橋野ってやつがいかにこのシリーズをよくいいものにしてたかっていうのとこの橋野さんっていう人がね、いたそうそうそうもう、ね、さんってつけたくなるわけよそれくらいこの人大人の仕事のいい仕事をしててで実はこれ後で調べたらびっくりするんだけどペルソナシリーズの前に女神転生イフってシリーズがあるんだよ、うん、でねこれね女神転生イフっていうのはね出て基本的に出てくるのはね学校しか出てこないのでね学校が異世界になっていろんなそのダンジョンに入っていくと、うん、学校なのにここにある欲望界とか人間の欲あんじゃんだからセブンと一緒なんだよ、うん、強欲金欲色欲
七度
って、うん、っていうダンジョンが一個ずつあるってでそれを解決してって全て学校の中で終わるっていうイフってシリーズがあってこれがなかなかねスーパーファミコン
版
な
んだけど面白い
なかなかこれはちょっとチャレンジングだったんだよでやべえなと思ったらこの人その後、うん、デビルサムラーのシリーズ始めるんだけど、うん、ソウルハッカーズっていうのをやるんだよ新女神転生のシリーズで、はい、これねタイトルからもういけてんだよ、うん、ソウルハッカーなんて魂をハッキングされてしまうって話で、はいはいはい、これバーチャル空間から出れなくなった人間の話なのだから出てくる中でそのネットの世界に入り込んでっていうやつがあってでそこの中にねまたね憎いんだよあのねネイティブアメリカンの儀式とか入れてくるの
へえそこはなんかそういうのはあれなんですねメガテンの
メガテンの系譜なので実は非常知的なバックボーンがあってその上に娯楽を乗っけてるっていうシリーズ、
うわ
ーでペルソナのシリーズで顕著なのがユング派の心理学からのに乗っかってるこれ。
そうなん
そうでユング派って言われると一番有名なのがシンクロニシティだよね、うん、だから要するに、心理学フロイトが見つけました何を見つけたか人間には表層の心理と深層心理というのがありますとで深層心理で主な問題は性欲だって言ってしまったフロイト、うんうんうん、要するに、リビドーだって話から、うんうん、そのちょっと待ってくれと言ったのがユングさん、
はいはい、
でユングさんがあの、まあ、散々この番組言ってるから割愛するけど一番言ってたのが教授性、うん、あのみんなの魂は実は水面下でつながっているんだよみたいなだから同時にいろんなことが起こってしまうんだみたいなことあるんだけどもう一個言ってたのがペルソナの問題なんだよ、
うん、
でペルソナっていうのは要するに人間がこうやって生きてる時に必ず被っている仮の仮面要するにこれですね、
うん、
で、これが要するにいらっしゃいませってやったりとか私は先生ですとかここはちゃんとしなければいけないとかいやこれニコ生の放送だからちゃんとしようとか、うん、とか、うん、みたいなそういう要するに表の顔っていうのがあるわけ、うん、で、それでみんな生きていると、うんうんうん、でそれのバランスを取るために、うん、実を言うといいことを学校の先生とかちゃんとした人にはシャドウっていう影の部分が現れるっていう、うんうんでそあのだからさっき言ったホテルマンは結構やばい人多いぞって
やばい人多い
それは外でちゃんとしてるから裏で野蛮になると、うん、でその野蛮な部分を、そのユング派ではシャドウって言ってた、
うん、
ペルソナでは そのシャドウが敵になるんです。おい、だから大人の心の中にサイコダイブするとそこにいる悪魔たちっていうのはその人のシャドウなんだ。だから学校の先生とかっていいことしてる人がいるじゃん。そうすると実は外でいい顔してるがゆえに中はめちゃめちゃひどいことになってますと、うん、って言って彼の心の中に入っていってそのシャドウを倒すっていうのが主なミッション。へー、これがなかなか面白いでしょ。
むちゃくちゃ面白そうですよ、ね、
めちゃくちゃ実は面白いんですよ。でこれのきっかけになったのがちょっと前言ったのがこのペルソナ5が、発売される前後に、うん、僕の友達 あのユーリオンアイスの監督の山本さよちゃんが、
はいはいはいはい、
連絡してくれまして、うん、先生やってしまいましたと。
やってしまいました。
何やっちゃったんですかと、はい、私の趣味をやってしまいましたと。
ああ、
言うんですよ。で、もうそのユーリオンアイスのはるか前です。
はるか前
にこの仕事。
はい。
で、ペルソナ5やったんですっていうね。え、うん、ペルソナ5の仕事やったの？で、そのオープニング私やりましたっていう、うん。え、ペルソナ5のオープニングってつってタイトル画面出る前にオープニング映像出てくるじゃん。うん、あのアニメーションをさよちゃんがやってるんですよ。実
は。
だけど。さよちゃんがカミングアウトするのは私のスケート愛が出過ぎてしまいましてよく見てもらうと分かるんですが、うん、主人公たちが全員、都市の中で、高速道路とかビルの上とかスケートしまくってます。普通に靴を履いて。
えスケート靴じゃなくって、
スケート靴でなく、首都高とかで、トリプルルッツ、ダブルトループ、シングルフリップ、フライングキャメル、シューン。
そんなことしてええの？
これがめちゃめちゃ
違うくな
る。それがめちゃめちゃかっこいいんだよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
うわ、やったりさよちゃんと思ったんだけど、うん、ちょっと待ってください。大丈夫なのかこれと思ったんだけど、ゲームやってみて分かった。
分かった。
あのね、主に舞台が渋谷と四軒茶屋って場所ですの。で、
四軒茶屋、
四軒茶屋って仮の街で出てくる物語なの。で、彼らはその都市の中を踊るように、うん、スケートフィギュアで踊るように、プレイしていくんだよ本当に、うん、はい、だからこれなんざら間違ってない、うん、でそれですごくこれ結構やばいゲームなんだけど、あのなんでやばいかっていうと、居場所のない人たちに居場所を手に入れるっていうね、ピカレスクロマンなんだよ、うん、全てのメインキャラクターがお前はそこにいちゃいけない、特に主人公は、ちょっとした冤罪で、家族から切り離されて、うん、で、仮執行あのなんか執行猶予 中なんだけど、処分その要するにその保護観察中の高校生なの。それが四軒茶屋のすんげえお前みたいな偏屈なおじさんがやってる喫茶店があるんだよ。
チャンドラーがやってる喫茶店が
そんな陽気じゃないから。もっとね、もっとブサッとしてね、なんかね、あのちょっとお前人のことなんか信じるなみたいなこと言って、あれがね、声優が面白いんだよね。あのセックス・アンド・ザ・シティのビッグの声優さんがやってるんだけど、うん、なぜかで、そこであの上が物置になってるからっつって、で喫茶店の上の物置に住むことになるんで、うん、彼は、うん、でこれがまたねリアルなんだよ。うまく喋れない子なの、この子、うん、それで友達とかも簡単にできる子じゃないし、なんか 何かと器用にできないタイプっていうか、うん、それが一番最初に出会って仲良くなる友達っていうのが、これまた学校の先生のせいで、陸上部で試合に出ること、要するに陸上部にいることができなくなったチョイヤンキーなんだよ、うん、これはリュウジって言うんだけど、この二人が、まあ、タッグを組む、もう一人その、みんなから浮いてる帰国子女の女の子、綺麗な女の子なんだけど、そして喋る猫っていうのは、まあ、最初のグループとして動き出す。大丈夫ですよこれ、皆さんこれ最初ネタバレの場合はこれややネタバレとか出しますけど、これ皆さん安心してください、僕忙しくてごく序盤しかやってないんで。
ごく序盤しかやってないのにこんなに
すごいすごいことになるっていうの聞いてるんですけど、時間があるわけねえべよお前、俺漫画家やってて放送やってて、
そうなんだ、すごいなと思って、
そうなんだよ、うん、それでちょっとやってみたら素晴らしいんで、さよ、うん、ちゃんのこともあるし、これ言わなきゃなと思って、だけど序盤やっただけで本当に仕組みやバトルシステムから何から本当に洗練されてて、うん、ここまでゲーム来ちゃってんだっていうくらいのレベルまでいっちゃってで、なんつうんだろうな、あの、ここでそうそう、あの
レイチネタバレキャンセルって言っちゃう。コマンドで
ネタバレはキャンセルしません。はいはいはい、そうそうそうそう、そんで、まあいそうだな、
いっぱいちょっと待ってね、いっぱいその言いたいことはあるんだが、あ、そうそう、
レイさんのソウルがハッキングされてるんじゃないこれ。
いやいやいや、でそうそうそうでね、いやこれさ、うん、悩むところは序盤のストーリーを言いたいんだけど、うん、まあさすがに言うのもやばじゃない。
いや、まあ、序盤ぐらい、
序盤だったじゃないですか。
うん、あ、そう、うん。じゃあだからその、
っていうか多分この中でやってないの俺らだけだと。
くらいみんなやってる？
なんかみんなみやってるんじゃない？
いや実は去年一番売れたっていう噂、
あ、そう
ですね、人気があるっていう噂、
マジか、
本当にめちゃめちゃ売れたらしくて、だから当たり前なんじゃない？
うんうん、
そうそうそう、でまあ出て、俺結構好きなのが喋る猫のモルガナっていうのが出てくるんだけど、
うんうん、
そうそうそうそう、でこいつは心の中の世界に入るとまあよく喋る、でこいつがだからその牽引役っていうかツッコミ役みたいな感じになってて、であとあのあるそのストーリー、まず最初の序盤のストーリーから言うと、その陸上部に入れなくなったリュウジってやつがいて、その学校に入るじゃない、そうするとそこに、まあ、元オリンピック選手だったっていう、元バレーボールのねオリンピック選手だった、鴨志田っていう嫌な先生がいるんだけど、その先生が、まあ、メダリストなんで、
はい、
まあ、学校の支配をしてる、だけど実を言うと裏でセクハラ三昧、そしてパワハラ三昧、女子生徒には手を出すし、
わーわーわ
ー、あのそのまあ、その男子生徒は虐待みたいなこともしてるみたいな、
はいはいはい、
それでこいつ許せねえみたいなことで、ある時学校に行くじゃない、そうすると謎のアプリが動き出すんだよ、
あら謎のアプリ
が、そう、それが実はそのペルソナのアプリなんだよ、要するに人の心に入れるっていうやつが、それで学校がちょっと異界っぽくなっていって城に変わってる、うん、あれここ学校じゃないって入ってみたら、その学校を支配している鴨志田の心の中に入っていくっていう流れ、これがまあ実にうまくうまい流れでいくんだよ、でその鴨志田にあの実は手を出されているっていう噂の女の子もそこに合流して、で鴨志田の心を変えなきゃいけないっつって中でダンジョンで始まる、で問題はこのシリーズってのは怪盗団ってなってるんだけど、何を怪盗、何を盗むかっていうと、鴨志田が執着しているものっていうのは心の中にあるんだよ、
うんうん、
それを奪っちまうことによって彼の心が変わる、要するに人間の執着っていうものを取り除いてやることによって人を変えるっていう話、
ほう、
大人でしょうこの話、
すごいな、
バカにできない、うん、本当に、うん、でそれでここでね、こんな物語やられちゃっただけじゃなくって、うん、まあルックがいいんだよ、
ルックがいい、
今まで見た戦闘シーンの中で一番ルックがいい、だからあとなんつうかな、やってて気持ちよくなるような演出がもう随所に出てくる、で、うん、ここからここまではうざい、例えば、このまんまいけば絶対勝てるなっていうバトルあるじゃん、
うん、
でそれもさ、うん、作業芸的になるじゃない、ゲームで、あの時ちょっとうんざりしてでもやんなきゃいけないよなみたいな、うん、レベルアップして
勝ったるいっすね、
違う、もうここはいざっていう時にホールドっていう状態になるわけ、もう絶対勝てると思ったら、うん、したら三角ボタン一つでオートでバーッと叩く、そこはもう音楽とそのリズムでわーってやってて、でそこに SE が入る、もう言葉がその戦闘中の各キャラクターので、各キャラクターが実にその背景から何からよくできてんで、本当にあのシナリオがよくできてて、
うんうんうん、
キャラクターに実在感があるんで、
うんうんうん、
だから女の子もただの可愛い女の子じゃなくて、可愛いとこもあるし困ったところもあるしっていう、どんどんどんどんね、あの男もそうなんだけどね、全てのキャラクターがね愛すべき存在になってしまうっていうか、これはねなかなかゲームの世界でねこのレベル の人間を描いてるっていうのはなかなか見たことがない、
うんうん、
でだからそのドラクエとか FF っていうのはそこをちょっと突き放してるキャスしてるでしょ、
うん、
だから乗れないとこもあるわけ、そこじゃないとこで勝負してるの、あのだけどこれ人間ドラマとして書いてる、うん、なぜならば人間の心と心の問題だから、
なるほどね、それを描かざるを得ないわけだ
そうだ、ペルソナってシステムが面白くって、これってあのよく、まあ、この心理学の中のペルソナってやつをあのゲームに入れたなと思うんだけど、人間その心の中にもう一人の理想の自分みたいなのがいるっていう、
うんうん、
だからお前だと例えばお前の心の中に長渕がいるとするじゃん、
いないけど、
まあ、いるとしよう、いるとしよう、
いる、うん、もし仮にね
このペルソナ世界だとお前は心の中にダイブすると、うん、ペルソナーって言うと長渕がブワー出てきてスイッって出てくるんだよ、それで長渕行けって言うとスイッって顔に立たってくる
で要するにだからスタンドとかいろんなパターンの背後霊系のキャラクターの一種なんだけど、自分の心の中のヒーローが出てくるわけだよ。
なるほど、ね、
もしくは自分はこうありたいという姿が出てくる。
レジさんの手塚さんが出てくるわけ
です。おさむ行けっつって僕にもできるよいいぞおさむ戻れそういうやつ。強いぞ、
強いぞ、
強いぞおさむ。おさむ後ろにいたら強いぞ。
そうでしょ、ね、それ
一つの神様です
よね。神様、神様。
確かに確かに。
そうそうそう。でまあだんだん戦っていくと、そのおさむもいろんなことを覚えていくわけよ。魔法も強くなってくるし。
魔法も使えるの。
魔法もどんどん覚えていく
る。魔法ですよね、もう。
そうそうそうそう。
おさむが強くなっていく。
おさむも強く、そうそうそう。
で自分も強くなるし。
そうそうそうそう。で一番ね、その内面で強くなる、これよくあるパターンじゃん。ここに学園シュミュレーションゲームの要素が入ってるところ泣かせるんだよ。でね、主人公が例えば授業中に刺されるじゃん、なんか先生にめんどくさいこと言われるんだよ。でちゃんと答えると知能がちょっとだけ良くなるとか、うん、それから、図書館に通って難しい本読むとちょっとだけ知能が上がるだけじゃなく、うん、ちょっと勇ましい物語とか読むと度胸のパラメータがちょっとだけ上がったりする、うんうん、だからそのどの本を読むかによって、だ要するに放課後の過ごし方によって変わってくる
あ、だからなんかめっちゃ鍛えたりとか、うん、そういうことじゃなくって、うん、ただその学園生活を
そう
謳歌する、
学園生活のちょっとしたことなんだよ。で例えばそのしょうもないやつ、
それも面白い、
そうしょうもないやつにちょっと話しかけると、そいつの絆が上がる、絆が上がることによって心の中の使えるペルソナが増えたりするわけ。
へえ、え、どういうこと？
内面の成長が、だからお前が戦車のカードを持っているやつだとすると、うん、お前と仲良くなると俺の中のそのペルソナの、その何つうの、バリエーションが増えてくる。
あ、人のペルソナをもらえるってこと？
もらえるというか、いろんなやつと付き合えるやつほどいろんなペルソナを使える
って、うん、なるほどね。レイさんに見せる俺の顔と、うん、シミちゃんに見せる俺は違うっていうことだ。
そう、
友達いっぱい増やせばいろんなパターンのペルソナが、
そうで、それがその辺のおっさんとかでも増えたりするわけ。
面白い。
本当テッドテッドに心の反応をこう具現化してるんですよね、うん、そういう。
そうなの。そう。それでだからちょっとだけ、うん、で笑えんのが、フロアに行くと魅力が上がるんで、何回もフロアに行くと。
なんでなんで。
知らないよ。なんか磨
き
なん
か、ね、磨かれ
た。綺麗。だからさ、身だしなみみたいなことちょっと意識してるよみたいな。
ああ、そういうこと。
うんうんうん。そうそうそうそう。
フロアに行かない
で。そうそう。で一応面白かったのが、渋谷のハンバーガー屋で、うん、バカでかいハンバーガーを食べるキャンペーンみたいなのあって、うん、全部食べたら。無料になるみたいな、うん、挑戦するかとか言われて、うん、挑戦するじゃん、うん、失敗しても度胸はちょっと上がる。
あ、やったって
ことは、何でもやってみようって、
やってみよう、まあ、これさ、だからさ、なんかやってっとね、あのね、もう一個の人生を、これゲームの良さなんだけど、うん、もう一つの人生を送っている感覚になると、うん、だから俺今高校生やってんだよ、うん、
あ、
たまに、
うん、チーズ
レイさん、
ちょっと何、
絶悪でいろんな人のインタビューされ、レイさんが一番強いんじゃない、
おいおい、そうだ、俺のペルソナすげえぞ
最強のペルソナ使
い、いろんなカード持って
るぞ、池上ルカス
すげえなそれ、
池寂聴さん
ここは三浦淳
めっちゃ面白い、
面白い、
これ面白い、
うん、
池富の石
そうそうそうそうそうそう、
使えたら最強のカードばっか
り持ってるから、使えたら最強だ ね
で、まあ、基本的にゲームなんてのは、あ、実際にはないことですっていうふうに思いがちじゃない。だからゲームだと、そのゲームの世界、ファンタジーの世界、ありえない世界に逃れるためみたいに思うかもしれないけど、ペルソナのバランスが非常に良くて、うん、そうやって日常生活っていうリアルなラインと、それから中に入って、人の心の中に入っているありえないラインっていうファンタジーの、リアルとファンタジーのバランスが非常にいい。これはちゃんとやってるよなこいつと思いましたよ、この橋野さん。
すごいね、
橋野さん、うん、やるよね。
もうだからここまで作り込まないと、逆にもうみんなゲームっていうものにのめり込めなくなってるのかもしれないですね。
そうね、てか、あのか、それくらいレベルが上がってるっていうのと、あとゲームをやる人たちの気分っていうのをよく分かってるんだよ。つまりこうピカレスクロマンというのがでかくて、学校に居場所ね、家にも居場所がね、社会この先どこに行っても居場所がねえような気分になっているっていうのが10代じゃねえかと、うんうん、だからさ、アジトが出てくるんだけどさ、うん、そのアジトがさ、渋谷なんだけど、どっかね、いい場所じゃなくって、あれ知ってる、光へのところの、光じゃねえ、なんだっけ、マクチーの、あの岡本太郎の絵のあるところに、あのちょっとしたその道路が 見えるところあるじゃん、あそこがアジトなんだよ。
え、
だから放課後アジトに集合なって言うと、あそこにみんな集まるの。
え、渡り廊下みたいなところ、
渡り廊下みたいなところ、
あそこアジトなの。
そう、 あそこから外見ながら今日どうするっていう話、
アジトっていうか、
そうアジトじゃないんだから、アジトみたいな場所はないんだよ、
ない、
あそういう場所なんで、ここが分かってんだアジのこの野郎
そうで、そっか、秘密基地とかあのフレンズみたいな、
うん、そう、
ああいうおなじみのあの部屋とか、いつも喫茶店とか物質とか、うんうん、そういうのじゃなくて、
そうだからリアルな、そうそうそうそうそうそう、そんでさ、四軒茶屋、
うん、
四軒茶屋といえば、四軒茶屋とか、ね、三軒茶屋が モチーフになってる、元になってるわけですよ、
まあ、それは分かります
よ、三軒茶屋にアトラスがあるんだよそれでリアルな、町暮らし、東京に来て、どこに住むのがリアルな感じになるかとって言って三軒茶屋にすると、でそこでアトラス働いてて、その橋野さんがね、うん、いつもその街を、ね、うろうろしてんだって、
うん、
そんでね、我々トークイベントをした蔦屋がありますんで、
はいはい、
あそこにしょっちゅういるらしいですから
それは何の
そこです
れ違った可能性があるってやつでしょ、
橋野さんとすれ違ってる、
橋野さんがそこで何をしてるかっていうと、
何してるんですか、
漫画を探してるらしいんです、
おろろ、
漫画で似たようなことをやってる人いるんじゃないか、すでに探してると言ってました、はい、私の本がそこに平積みされてますね、はい、橋野くん力を忘れなくとい
ろんな世界のね、
はい、
確
かに、はい、
ちょっとね通底してる部分もあるし、いや心をさあれするのもスーパースーパーブルーハーツのね、
その通り、そうなのよ、そうなんだよ、スーパーブルーハーツをファンタジーにした形なの、だからまあやってて悔しくて悔しくて、こういうの漫画で描きたかったのに
あ
このレベルでやられちゃったらもうどうにもなんねえなっていう、
漫画版はじゃあレイさんにオファー来るか
も、いや無理無理無理無理、いや本当にスーパー絵師が描いてる、
あそうなんだ、
うん、この人本当めっちゃうまい、福島さんって人、うん、だから俺から見てもちょっと嫉妬するぐらいにバランスがいいね、
うん、
絵のバランスがいいの、あのね画面に出てきた時のルックが非常にいい、だからそこがちょっとまあ嫉妬ですね、悔しいですね、でまあ余談ですが最後にちょっと言いますけど、この人実は、マケン X っていうすげえ、
お今コメントに、
うん、ちょうど、ちょうど
マケン X もねめちゃめちゃな面白かったんだけどね、要するにちょっとこれあれってあの見つめが通るなんだよね、要するにその剣に意志があるっていうかさ、
うん
うん、そういうの出てくるんじゃん、見つめが通る、それもアクションもなかなか良かったんだけど、あとねノクターンっていうメガテンシリーズっていうのもこれもよくできてて、でねなんといってもねキャサリンでしょキャサリンご存知ですか皆さん、キャサリン知らない、
あ知らないですね、
キャサリンってねパズルゲームなんだよ、なんだけどそうでね、そのねパズルゲームのね種類っていうとね、要するに、壁をよじ登っていくゲームなの、
うん、
でもドンキーコングみたいな感じよ、
はいはい、
だけどここを、避けて上から何かが落ちてきて避けてる間にこっちに行ってこの、岩をちょっと引っ張り出して上に上がってみたいな、ゲーム、うん、なのよ基本的に、だけどね悪夢として描かれるの、
悪夢、
そう一人の男の夢の中の世界として描かれるのキャサリンって、
えパズルゲームが、
そうでそれがなんとも素晴らしいんだけど、お前らぐらいのちょうど30ちょいぐらいのダラダラやってたっていう男なのよ、うん、今までなんとなく生きてたと、で彼女がいるんだよ、で彼女も私もそろそろいい年だからとか言い出してるわけ
え俺は今ディスられた、
うん、軽くな
軽くな
すぐしよう、
あ、もう一回言おうかなんとなくね、うん、適当に生きてたっていう、ね、はいはい、まあ、外に、まあ、本人は違うんだけど、はい、あのそう見られがちな人が出てるわけだ、
はいはい、
でそいつが、まあ、いろんな問題が30過ぎるぐらいになってやってくるわけだよ、うんうん、困ったことになってくるわけだ、はい、でそれで彼は悪夢を見る、で悪夢を見て夢の中だと羊の格好になってるの、羊の着ぐるみ着てるの夢の中で、ほんでふわふわってなってる、そうするとこのダンジョン上がらないと下から何か恐ろしいものがやってくる、
怖
っ、そうするとそれが実際に起こってるドラマがと並列して夢の世界に入ってくる、それが例えば責任取ってよって言ってくる恐ろしい女が下から上がってくるっていう、そこで逃げて逃げられたと思って、そしたらドラマパートが始まる、ドラマパートでその彼女もキャサリンって言うんだけど、彼女じゃないキャサリンっていう若くてピチピチの可愛い女の子と出会っちゃう、
え
現実生活の中で、
うん、
でこの二人のうちどっちにするのって話が続きながら夢を見ると自分の心の中の圧が敵となって下から上がってくるから
地獄やん、
地獄です、これ
そんなのパズル解いてる場合ちゃいますよ、ね、向き合うな、
結
作すごいな
傑作いやだからこれぞクリエイティブっていう
これもね彼の仕業だったとはねちょっと調べてみてねいやあってね本当にやばい男がいるなと思って
それこそデビッド・リンチとか、ね、
K のキャサリンと C のキャサリン
あそうそうそうありがとうフォローありがとうそうなんですよそうなんですよだからねちょっとあの30になったらキャサリンやってください皆さん
やらなきゃ
30歳からのキャサリンです
始めなきゃ
始めてほしいだあの俺ねあのパズルゲームだんだん難解になってくるんで、うん、辛くなってきちゃって途中までしかやってないですけどあれハマる人は結構ハマるじゃない
でも人生というパズルには正解がないじゃないですか
あった
それはどう解消してるんですかこのキャサリン
はあったじゃあやってもらいます
はいやってみます
ゲームぐらいクリアさせてくれや
そうね
すげえやべえな
へえー、なるほどね
そう以上で1時間かかっちゃいましてごめんなさい
アトラスから金もらってんじゃないかってコメントありました
よ、仕事くれよアトラスなんだよなんかいや別にいいんだ友達になろうよ俺はずっと君が好きなんだよいい仕事してると思ってんだよゲームの中でまあでもそれぞれだねあのいいんじゃないだからさなんか面白いなと思うのがそのあの多様だやっぱり任天堂とセガがあったっていうのはすごいでかいなと思って、
うんうんうん、
でチューンソフトがあって光栄があって、うん、でアトラスがあるっていうこの多様なものがあの時代そのゲーム作りゃ売れるんだって言った時代 の、まあ、その遺産としてずっと続いてるっていうのがあってさなんか今結構大変だけどね箱ゲーはあの家を置いてゲームでやるみたいなのが売れなくなって当然だよね、まあ、みんなスマホに行っちゃけたけど、うん、なんか一つのアートなんだよなとは思うんだよ ねゲームってね
あーゲームは一つのアート、う
ん、アートじゃないだから一つのジャンルなんじゃない、
う
ん、
完璧にデザインされてますもんねこうやって出されるものっていうのは、
うん、
も
う本当に小説を読むように物語を、うんうん、あの読んでいけるんだけど、うんやってることは体験なんで、うん、だからその架空の物語の中に自分が入り込む、うん、だから小説に入り込むっていうのと同じなんだけど現代はこういう形ですよ、うん、だからゲームばかりやってちゃダメでしょじゃねえよなっていう、うん、
ここまでレベル高いとね、
うんうん、というかね本当にね
そうなんですよ、うん、
やべえどうしようここまで来ちゃったじゃあ後半に向かって、どうします
いや、
うんどうですどうですかちょっとペルソナ5やってみたくなりました
いやー やりましょうか
やりたいやりたいこれ
やりますやりますやるけど、うん、そういやプレステ4買わなきゃ
あ3でも大丈夫
あ3でもいける
いけるあだから、よく言われてるのその3でもいけるようにしたせいでちょっと解像度が落ちて
あ解像度が落ちた
あ
そこは
も言われてるけど俺もそれ気にしないんで全然俺今3でやってる
あ3でやって
る3でやってても全然問題ない
へ、
うん、じゃあレイジさんクリアしたら貸してください
いいようん、あでもいつになるか分かんないねいつになるか分かんないよね
いや俺でもこういうのってクリアデータ使えるんですっけ
ああできるよそれ本体持っていけばね
俺あんまりその1からもうやりたくない派なん
だなんでよ
なんでよ
なんか龍が如くとか分かります
でもカッキー大好きだもん
龍が如く、うん、うちの弟が好きだったんですよ、うん、であのうちの弟が、うんまあ、5年ぐらい前まで一緒に住んでたんですけど、うん、うちの弟が龍が如くを買ってきて、うん、全クリしたクリアデータを使って、うん、すげえイージーモードで俺がクリアするっていう
それ面白いね
面白いんですよ龍が如くは面白いんですよストーリーが
そうなの
爆笑しちゃうし、う
ん、弟さん龍が如くやりそうにないタイプやけどね
いやめっちゃやってんねんってあいつめっちゃうまいねんゲーム
そうなん
だ、うん、クゼのペルソナ何
俺のペルソナって何何の話
何出てくるの？
あ、俺のペルソナ？うん、誰出します？
誰が出てくるの？君は。
誰がそうかな。全然今全くそんなこと思ってなかったからな。
心のヒーローってことだよね。
心のヒーローか。うん
心の中では自分なんだと思ってるの？
ここそれめちゃくちゃ難しいですよ。
すげえ。今日まだ何するぐらいの勢いで。
俺今ね最勇気の孫悟空とか言いそうだったけど全然違うし、ジャンコクトって言おうと思ったけどジャンコクトも違うし。
え、コクト、コクトいいじゃん。
コクトってカッコつけすぎでしょ。もっといるでしょと思って。
え、そうなの？
あのステゴサウルスって言おうとしそうになったけどそれも違うし。そうなの。
え、森くんは？
え？
いない
どうすかね今言われちゃったし
ステゴサウルスを
全然にも
嘘つけて
クリス
チャン誰だろう尊敬してる
俺さんモンモンじゃないの
あモンモンねああ確かに角丸先生は
で 俺生きてるけどあのタイガー俊太郎出しますわ
ああ
俊太
郎
行け
って読
め
シミちゃんは
カリスマ美容師の誰
え
カリスマ美容師の
いや僕チョコボール向かいしか出てこない
すげえ、しみちゃん全部持ってった。
すごいな。
シミちゃんのペルソナってチョコボール向かいなの。すごいマッチョな AV 男優でおなじみの人でしょ。
そうなんだ。
マジで言ってんの。どんな女の子大丈夫ね。
それシャドウじゃなくて
ペルソナーペルソナーって言うと出てくるんだチョコボールが。
怖いな。
やばい、
ペロタの破壊力やばい。
チョコボールペロタじゃなくてすげえ破壊力だな。
ということで9時になりました。
やばいやばいやばい。
後半に移るんですけども、来週のヤングサンデーは、月に一度のニコニコ公式生放送、うんうん、ニコロンダ
ーです
ね。テーマはあれですよ、
なんすか、
私結婚しますですよ、うん、今話題の、
うん、
あれについてレイさん語るん
でしょ。ああ、はいはいはいはい、そうです、そうです。
女心って何でもないなと、
その話をきっかけにして、みんな女の人が怖いとか分かんないとか大騒ぎしてんじゃん、
うん、
でも実は心理学者のノイマンって人が女っていうものを全部心理学的に分析してるチャートを作ってるんだよ。
マジで。
そうで、それで、まあ、グレートマザー、テリブルマザーとかいろいろ言われ、でその神話の中にいるいろんなそのファンファタルとか、カーリーとかいろんないるじゃない、そういうものも当てはめてやってるって分析をしてて、でそれを元に、女ってどういうものなのか、そして我々はどう対処していったらいいのかっていう話まで やりたいなと思ってます。
そう、
だから心理学つながりでちょっと、だから今回ユング派から来ましたんで、ちょっと
すごいね、アイドルのそのなんちゅうかコンプライアンス問題からそこまで行く。
だってみんな同じことしか言わないじゃん、あんな話。
まあね、
だからそれプロとして失格だとか、うん、それが産業だとか、うん、あんまりだとか、うん、その話で止まってんじゃん。そうじゃねえよ、
あともう一個あるでしょ。
何何何だっけ、
恐竜の、
あ、恐竜のやつ、最新恐竜事業。
顔がほころんだ。
アイドルから恐竜まで、うん、
恐竜もちょっとね、最近やばいこと出たし、
最近やばいこと
なんです、最近恐竜がちょっと
というような感じで、もう論壇なのかいつものヤンさんなのかっていう、まあ、時事問題もね、やります、ね、よろしくお願いします。ということで7月5日の水曜日をよろしくお願いします、うん、以上かな。
そうね、
うん、
シカダ予約
が、そうだ、シカダの2巻が12日に出ます。こちらは12日ちょうど水曜日なんでスペシャルをここでやります、こちらも公式生放送が決定いたしました。なんと、
うん、
うん、
ね、なんすか、
え、編集長が来るんでしょ。
あ、そうそうそうそう、
あ、言っちゃダメ、
あ、いいよ全然、
言ったやん。
編集長って言ってもスピリッツの編集長というか漫画ワンのね、
そっ、
そう、
すごい、
もちろん元スピリッツの編集長だし、俺とは長いです、20年来の戦友ですね、もはや。
すごい体制で、もうシカダから漫画業界の未来をまで、
つうか俺が10年後も漫画家を続けていくための作戦っていうのをね、
自分が、
そうです
作戦会議
や、それを出版社を引きずり込んでやるという。
あ、なるほど。
そうそうそうそう、もうね、何でもやりましょうよ、
何でもやりましょ う、
そう、
楽しくやりましょう、
やりましょう、
はい、はい、ということで、後半は、アビーロード、ビートルズのアビーロードの話なんですけど、なんとペルソナの今話した話をからビートルズ、アビーロード、そしてハッピーエンド、細野晴臣まで、今日はサブカルをもう縦横無尽に、
すごいね、
ニャニャーン、ニャニャーン、なんだこれ誰だ今のみたいなっていうの話、ちょっと後半やります。
ご機嫌だ
ぜ、ご機嫌だぜ。じゃあ相変わらずだぜ。
それでまた来週、無料の方お会いしましょう。有料映像のアスタラビスタ、ベイベー。